デルタフライファーマ IR セミナー in 名古屋。この時間は11月19日に名古屋で開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りします。
デルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを一つの構成単位モジュールとして捉え、用法用量結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生しています。それではご紹介しましょう。証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは最初に簡単にご挨拶させていただきまして、江島の方からですね、でその後管理担当の黒滝の方から財務関係のご報告を申し上げまして、私の方がそれに続きまして現在の開発品の状況について簡単にご説明申し上げたいと思いますので、本日はよろしくお願いします。桜井さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
黒滝でございます。よろしくお願いいたします。最初にですね、私どもの会社の概要を簡単に少しだけお話しさせていただきます。先ほどご紹介いただきましたように、デルタフライファーマという社名でございまして、トンボのドラゴンフライを元にですね、命名をしております。ご紹介いただきましたように新規の抗がん剤の研究開発と製造販売をするバイオベンチャーという位置づけで、やっております。で特徴なんですが、企業理念といたしまして、がんだけを見ることなくがん患者さんのですね、全体を見るというふうなところを、ポイントとして、安心して家族のがん患者さんに、勧められる治療法を提供する、探し求めるということで、それを私どもとしてはモジュール創薬という名称で、進めさせていただいております。まとめますと、今申し上げたようにモジュール創薬というのが一つの構成単位としてのポイントとしてございまして、いろんな抗がん剤が世に出ております。特許の期限が切れているもの、それから新しい、投薬方法を考えて、それとミキシングしながら有効性と安全性のバランスを向上させるというふうなところでの新薬を開発をするというふうなところがまず一つ目のポイントでございます。それからどうしても抗がん剤と申しますと、どうしても副作用がかなり厳しいというお話聞いたことがあるとは思いますが、その副作用をですね、なるべくそのないような形での抗がん剤としての新薬の開発をしたいといったところが2つ目、それから3つ目といたしましては、なかなか抗がん剤をその製薬メーカーに入って携われるといったところはなかなか経験者がございません。そういった意味でですね、社長の江島は大豊薬品工業という大塚製薬のグループ会社でずっと抗がん剤をやってきたという人間なんですけども、そういった時のメンバーであったりとか、他社さんで、抗がん剤やってるメンバーを、集めまして少数制で、やっていくというふうなところで、世に出てないような抗がん剤のニーズを探って対応していきたいといったところが3つ目、それから収益モデル4つ目なんですが、どうしても研究開発の部分でいくと工場を持ってですね、販売体制を持ってというふうなことはバイオベンチャーにはできませんので、そういう意味ではそういったものは外部の会社さんにお願いをしながら、効率的な運営を行っていくというふうなところが私どもの特徴でございます。今期の第2四半期の決算発表を先日行いましたので、その概要について簡単に説明をいたします。 第二四半期の状況でございますが、事業収益は、計上することができませんでした。それから、事業費用といたしますと前期比較ですけども、若干、事業費用としては、6億1100万ということで、前期よりは若干少なめで、内訳といたしまして研究開発の方が4億5800万円というふうなところ、まあ、これは計画通り進んでいるという状況でございます。それから一般管理費の方が1億5300万、半年ですね、これ累計値でございます。で、従いまして営業損益以下の部分で6億2000万というふうな形の損失を今計上しているという状況でございます。貸借対照表バランスシートの方でございます。これは22年3月、ちょうどこの前期の3月末のバランスシートとの比較でございますが、この第2四半期6ヶ月間で、流動資産の方が6億9000万となっております、まあ、この内訳のほぼ大半が現預金でございます。それから右の方の負債の部でございますが、負債はまあほとんどないんですけども、純資産が6億1000万まで、損失の部分が減っているという状況で着地をしております。従いまして、今期の第3四半期第4四半期残しておりますが、5月のところでの予想を出させていただいておりますが、その予想に対しては変更なしということで進めたいというふうに考えております。今申し上げました通りに現状ではですね、研究開発の方が先行している関係でどうしても費用が多いという状況になっております。中期的には今開発している薬剤ですね、パイプラインと申しますけれども、パイプラインを製薬メーカーさんの方と契約をして実際に世に出されるような薬剤に仕上げて、それでロイヤリティ収入を取っていくというふうなところで、収支のバランスを均衡させて最終的には収益拡大をして黒字化というふうな形を今標榜しているところでございます。実は木曜日の日に資金調達の発表をさせていただきました。新株予約券を2本今回発行する決議をいたしました。第5回の新株予約券、こちらの方は行使価格というのが株価によって変動してですね、いくということで、こちらがですね、9500個というふうなところで、95万株ですね、株数に変換しますと。で、2年間。で、こちらの方は、ちょうど11月の16日の終値の 91% ということで、行使価格がちょうど918円というふうに書いてございますが、こちらの方がまずスタートラインなんですけども、これはその日の変動によって変更できるというムービングスタイルというふうなことで今回設定をさせていただいております。で、もう一本出しておりまして、第6回の新株予約券、こちらの方はですね、行使価格が固定というふうなところで1211円というふうなところが固定というふうなところで、これが16日の終値の 120% 上というふうなところで設定をさせていただいております。先行して第5回の方を権利行使を進めていくというふうな形で今回は設計をさせていただいております。それともう一本合わせて、無担保社債というのを4億円、同時発行というふうなところで、発行させていただいております。ゼロクーポン債ですので、金利はないという状況で、2年間というようなことです。で、そのための資金使途は何に使うんですかというふうなお話ですが、後ほど江島の方から説明があると思いますが、アメリカでやっております DFP の10917というふうな急性骨髄性白血病の薬剤なんですが、こちらが今第3層最終の試験の途上で、今期中には目標の症例を入れていくというふうなところまで今参っておるんですが、こちらの方の試験の追加費用として6億円程度を見込んでおります。それ以外では国内でやってます DFE の14323肺がんの方の 薬剤でございますが、こちらが2層まで今完了しておりますので、3層の今準備中というふうなことがありまして、前回第4回の新株予約権の残高をまず使い切ってから追加でこちらの方の6億も使っていきたいというふうな感じで、今回は資金使途の方を設定させていただいております。でそれ以外の8500万円程度を開発体制とか管理体制の人員の 増だとか、あと特許管理、これ非常に重要でございまして、特許をしっかり管理をしていかないと他の会社さんに使われてしまうということがありますので、防衛手段としての特許管理というふうなところで使わせていただこうというふうに今回の資金使途は設定させていただいております。それで今回のポイントといたしましては、柔軟かつ機動的なというふうなところで資金調達、先ほど申し上げたように第5回と第6回を出させていただいたことによって、スムーズに、まあ、資金確保を進めていきたいというふうなところ、それから2つ目のところ、財務の健全性ということで、いろんな投資家さん、株主さんから資金大丈夫かというふうなお話を頂戴しました。当然私どもとしては、ライセンスを他社さんに提供して、そこからのマイルストーン収入とか一時金で賄うってことは第一義に当然考えてございますが、基本的に、それと同時並行として、株式市場からの資金調達も合わせて検討していくというふうなところを、ポリシーとしております。で今回社債については無金利のものとかというふうなことを検討して今回発行させていただいていると。で3つ目というのが、先ほど申し上げた通り、公示価格が動くものと、それから固定されているものというふうなものがございますが、株価が仮にこの後上昇局面、今昨日はストップ安でしたが、上昇局面になった場合には、固定のものは固定でしか資金調達ができませんので、ここをですね、上昇局面にはムービングの方ですね、修正条項付きの方に変換できるというオプションも合わせて今回設定をさせていただいておりますので、そういった面で機動的な組み合わせというふうに考えております。あと規約化に対する合理的な判断というふうなところがありますが、ここは投資家様とか株主様のいろんなご意見があると思いますが、大量発行にならない程度 24% の規約化と全体でですねというふうなところで今回バランスをさせていただくというふうなことで、資本政策の柔軟性も確保したいというふうなところで、発行を決意したというふうなところでございます。こちらの方はご報告というふうになります。
黒滝さん、ちょっと質問していいですか。
はい。
増資というか、資金調達ということなんですけども、はい、通常ですと、まあ、確かにマーケット規約化ということを懸念して資金調達を嫌がる部分もあるんですが、バイオベンチャーさんの場合は、むしろその、資金の必要度が高まってきたって見ちゃっていいですか。
ちょうど17日公表させていただいて電話のお問い合わせもいただいております。今回の資金調達についてはポジティブなご意見が多いです。ただしちょうどパイプラインの進捗状況でいろいろなリリースができなかったというか、出す材料がなかなか見出せなかった部分がありまして、そこに対するご要望とかはありました。多分今後いろんなものがパイプラインに進んでいきますので、いろんなものを出せるかなと思ってます。でもう一方で、桜井さんも私も証券会社出身なので、バブルの頃は、公募増資を発表すると株が上がったもんですよね、
はい、
やはり、メーカーさんであれば新工場を作ってさらにそれで収益上がるという先取りで株価が上がった時代がありましたが、ちょうど2000年頃からは逆に言うとマーケットに株数が多く大量に出ることによって、一株あたりの価値が下がるという判断の方に触れてしまったということがあるんですが、今おっしゃられた通りバイオベンチャーというのは現状でなかなか収益が上がらないと、であれば今研究開発をしているパイプラインがしっかり前進むことが重要であるというふうに考えればですね、多少ちょっと目先ダイリューションというか規約化が進むかもしれませんが、株主様、投資家様のご期待に沿うように、で最終的にはがん患者さんに、薬剤がきちっと届けられるというふうなところで、それの見返りとしては私たちが収益をいただくというふうな形に変更はないものですから、開発のこれは、必須条件というふうに考えていただければと思います。
長年見てきているんで、あらら開発がもう一段階進んできたのかなみたいな印象を実は受けちゃう。 まだ具体的な発表はないですけども、やっぱり資金が必要とかそういうことですよね。
はい、そうでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 それではここまで私の方でご説明をさせていただきました。で続きましてパイプラインの、状況と今後のスケジュールにつきまして社長の江島の方から説明をさせていただきます。
それでは最近の資金調達を含めて財務状況をご説明申し上げましたが、なぜこういった資金調達が必要なのかということにつきましては、パイプラインはここに書いてお示しさせていただいてますように6つほどございますが、主に臨床が大きく進んでいるものは上の4本ですね、109、17、それから14323、17729ですね。この4本で基本的には開発の進捗がの遅れはそれ自体のですね技術的な問題ではございませんので、この10917も1年ほど延ばさせていただいてますが、これはコロナの影響によるものでございます。それ以外の品目につきましても日本国内はコロナの影響ほとんどございませんでしたので、予定通り期待通りの進捗ができておりますので、このスケジュールについては変えておりません。で実際に10917にあと6ほど追加の資金調達が必要だという分については省令登録の追加分ということでなくって、かなりいいところまで来てはいるんですが、 FDA に申請するためには販売後のですね物の製造、それから FDA にまとめた資料を提供するための費用等も含めまして勘案させていただいたような次第でございます。でそれぞれのパイプラインの細かな現状をここにお示しさせていただいたとおりでございますが、先ほど申し上げましたように10917につきましては、この薬剤自体の問題というよりも予想以上にですね、これは新型コロナの感染の影響が大きかったと。今期中に150例は症例は登録を終了完了しましてですね、 FDA と交渉するためのですねデータを揃えてまいる予定でおります。で日本の方は臨床第一相試験で、これは日本新薬さんの方に進めていただいておりまして、先ほど申し上げましたようにデータパッケージで彼らは私どもが FDA から許可をいただいた場合は速やかに日本でも承認をいただける段取りで進めていただいております。で14323につきましては、これは後ほどもデータもお示し申し上げますけれども、とんでもないデータが出てまいりましたので、本来であればですね臨床第二相試験のデータは探索的試験ということで日本の PMDA の承認申請対象にはならないデータでございますが、ただこのデータをもってすればですね臨床第三相試験をする場合に対象群のアファチニブという薬剤がございますが、それの患者さんに対して比較試験をするということは倫理的に不可能だというような状況でございますので、そういった観点から PMDA にこの探索的な開発段階のデータでもって条件付きですね承認をいただけないかと。これは当然 PMDA も関心を持っていただいておりますが、やはりリスクとベネフィットということで患者さんが大勢おられる中で適切な薬剤がないということに対する緊急性と、それとこのデータの妥当性を今期中に PMDA と相談させていただいて、ただ臨床第一相試験は必ず実施するという条件付きでご相談を申し上げる予定でおります。で4番目の17729はこれはもう症例登録終わりまして、14323ほどとんでもないデータではございませんでしたが、次のステップが踏める状況でございますので、この準備を着々と進めております。1120につきましては、これもアメリカの1091の先ほどのご説明をさせていただいた通りですね、アメリカで実施するよりもむしろ日本で、むしろ症例も例えば膵臓がんのようなものから順番に仕上げていくということで、今可能であれば米国よりも日本に持ち帰って臨床試験を進めてまいりたいと思います。 14927につきましては10917の誘導体でございましてですね、この何のための誘導体かと申し上げますと、10917は2週間ですね持続点滴しなきゃいけないと。アメリカの場合は入院しなくてもバッグを持ってですね持続点滴が可能でございますが、まあ、広くですね急性骨髄白血病の患者さん以外に多くの例えば乳がんとか肺がんとか胃がんとかいったような患者さんにこの10917 の誘導体をですね使っていただくためにアメリカで今臨床第一試験を進めているところでございます。安全性についてはもうかなり安全性が高いということで、またこれは主流して次の拡大試験を準備している段階でございますが、また明確な状況になりましたらまたプレスさせていただきたいと思います。一番最後の10825はまだ臨床段階ではございませんが、これは別の観点ですね、例えば動物試験を使った非臨床試験を実施する上でですね、武漢でコロナが悪くですね発生してしまいまして、さらなる調査ができなかったということで、まあ、遅れてしまいましたが、まあ、ようやくなんとか落ち着きましたので、まあ、その後進めているような状況でございます。あと全体像は今申し上げた通りでございますので、ここにそれぞれ個別で情報をまとめさせていただいておりますが、10917についてはの急性白血病、それからパートナーは日本では日本新薬さん、それから世界では年間ですね何も現状の薬剤ないしはエンドステージの薬剤がございませんので、まあ、こういった患者さんを対象にして臨床試験を進めているところでございます。そうしましたら14323でございますが、これは末期の肺がんでパートナーとしては日本ケミファーさんが日本のテリトリーを権利を販売権の付与をしております。で世界的にはかなりの患者さんがおられますし、日本でもかなりの患者さんがおられます。日本の PMDA 医薬品機構総合機構に、まあ、条件付き承認がいただけるかどうかというところの作業を開始するための作業を今進めているところでございます。まあ、日本ケミファさんにライセンス、日本のテリトリーをライセンス付与権を付与させていただいておりますが、基本的にですね私どもは製造販売をする機能を持っておりませんので、まあ、パートナーと連携して日本国内の市場をいち早くですね達成するというための手段でございまして、まあ、日本ケミファさんは快く受けていただいたところでこういうような段取りを進めているところでございます。当然このデータをもとに海外の欧米の企業との交渉は進んでいるような状況でございます。でこのデータを見ていただきますと、まあ、対象群の今後対象群とすべきアルファチジモで 40mg のデータ 11.1 ヶ月ですから、この倍以上のですね延命効果が出てますので、アルファチジモの 40mg を対象とする試験は倫理的に不可能でございます。患者に対するストレスを与えてしまいますので、もうオシメチジモ等のですねとの対象群にした試験を今のところ考えておりますが、まだ臨床第三組織のプロトコルについては当局とこれからご相談申し上げるところでございます。まあ、17年級につきましては、まあ、順調に書類登録も終わりまして今データ解析中でございます。そうしましたら、まあ、1779先ほど申し上げましたね、末期のすい臓がんの患者対象に、まあ、これも日本ケミカさんがもともとこのアルカリ剤を持っておられる会社さんでしたので、まあ、提携させていただいて、まあ、開発については私どもの方で進めさせていただいております。
これ社長17729については、はい、進展スピードが速いというイメージを私は持っているんですけども、はい、通常に比べると結構速いですよね。
そうですね、一つはですね14323と違うところは延命期間が膵臓がんの場合ほとんど伸びたとしても、例えば何も治療しませんと数ヶ月ぐらいしか生存されない患者さんがですね、例えば 6ヶ月ぐらい伸びてもですね、6ヶ月ぐらいということで14323のところへますと、かなり見かけ早いスピードで開発が進んでいるということでご理解いただけたことになります。
あとはこの考え方ですけど、やっぱりがんの周りにアルカリ性を持ってってあげるっていう、すごく単純に思えるんですけど複雑なんですね。
いや、もうおっしゃる通りでございますですね。私も含めてですね、高齢者、会場にもおられるかもしれませんが、高齢者の皆様は大概体はアルカリ性でなくて中性から酸性の方に偏っている。そうしますと非常にがんが例えばどっかで出た場合ですね、進展しやすいということですが、それだったらアルカリ剤で中性にして進展を遅らせるということが可能じゃないかということが理論的に考えられますので、確かに動物圏ではしっかりしたデータが出てまいりますし、また臨床でもそういったデータが出てまいっておりますので、ただそのデータをまとめて次の第三相試験を実施しなければ当局から承認をいただけないかなと思っておりますので、今その作業を進めているところでございます。よろしくございますか。
はい。
で、最後の2つ目のですね、1次乳がんについては、これは臨床第一相試験でまた動物試験で非常にいいデータが出てきております。その次のこれですね、出ておりますので、これも先ほど申し上げましたように、日本、むしろアメリカよりも日本国内でまた承認を取れやすい、取れる間の期間が短い切除がんを対象にして開発を進めてまいりたいと考えております。で、これが14927、先ほどの10917を、患者の利便性の観点で考案した誘導体でございますが、今すい臓がん、胃がんの患者さん対象等のですね、固形がんの患者さん対象にして臨床試験を臨床第一相試験を進めております。安全性がかなり高いところまでは確認が取れております。これが一番最後のがん患者の腹水を止める薬剤でございまして、これは先ほど武漢ので発生したコロナウイルスの影響で猿の調達ができなかったものですから、1年ほど遅延しております。ところが、なんとか中国も今ゼロコロナ政策を取ってはいるものですね、一応動物の試験はできる状況になりましたので、今そのデータが揃いつつありますので、これが揃い次第ですね、可能であれば今の状況であればコロナ患者さんの少ない日本でこの胃がんとか卵巣がんとか膵臓がんの腹膜播種、がんのお腹に水が溜まっているような非常に激しい病態を治療できるという薬剤候補として、この薬剤を開発中でございます。この動物全身投与しても多少は効きます。ただやはり非常に激しい病態でございますので、もう根絶しない限りですね、なかなか治療が難しいだろうということで、お腹の中にこの薬剤を腹内で投薬することによってほぼ完治できるということが動物試験で確認が取れておりますので、人での安全性が期待できる、そういうような状況になる、製剤として臨床試験に入ることができればなということで、今その準備を進めているところでございます。私の方からのご説明させていただいた内容は以上のとおりでございます。
ありがとうございました。デルタフライファーマ IR セミナー、ご出演は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。江島さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。
デルタフライファーマ IR セミナー、この番組は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。